今日も聖書を開いていきたいと思いますけれど、今日は使徒行伝の13章の1節から3節の御言葉になります。私がお読みしたいと思います。使徒行伝の13章の1節から3節の御言葉です。さて、アンテオ家にある教会にはバルナバ、ニゲルと呼ばれるシメオン、クレネビとルキオ、領主ヘロデの父兄弟マナエン、およびサウロなどの預言者や教師がいた。一同が主に礼拝を捧げ断食をしていると、聖霊がさあバルナバとサウロと私のために聖別して彼らに授けておいた仕事に当たらせなさいと告げた。そこで一同は断食と祈りをして手を二人の上に置いた後出発させた。アーメン。今日はこのところからメッセージをお語りしていきたいと思っております。今年に入って数ヶ月、ささやきの力というテーマでメッセージを語っております。その中でどれくらい神様の御声を聞くことが大切かということは皆さんよく理解してくださったのではないかなと思います。ある時には神様は小さなわらべであるサムエルに語られました。それもイスラエルのこれから起こる大きな災いに対してサムエルを用いられました。ある時には疲れ切った預言者であるエリアに十分な休息を与えて再び彼を立ち上がらせました。そして前回ですね、神様は至るところで語っていますよというたくさんの証と証言を通してメッセージをさせていただきましたけれど、今日は皆さんが一番知りたい疑問に思っているところ、それは本当に神の御声ですかというテーマで共に恵みを分かち合っていきたいと思います。聖書で神様がいろんな預言者やいろんな人々に語っておられる、それは神様だと分かる、それは神様だと信じている。でも私に語られているこの言葉は神様からのものなんだろうか。皆さんどうでしょう。そのことが一番大きな問題ではないかなと思いますよ。皆さん神の御声を聞きたい、実際に聞いておられる方々もいる、御言葉を通して実際に肉声でということもあるでしょう。ある時には思いを通してということもあるかもしれない。先週お語りしたようにテレビや音楽を通して神様が語られるということもあるでしょう。でも私たちの中でいつもすっきりしないことがあるんですよ。それは本当にこれは神様の御声なんだろうか、神様の導きなんだろうかということです。いや、ひょっとしたら自分が思い込んでいるだけで間違って神様の言葉として聞いているのではないだろうかという不安を皆さんお持ちでないでしょうか。いや、そんなことありません。私は神の声、人の声、悪魔の声全部聞き分けることできますという方がおられたら、その方はちょっと危ないと思いますよ。私たちはどこまで行ってもわからない存在だと思います。最悪の場合、サタンの声を神様の声だと思って行動してしまうということも実際ありますよね。一番最初にお語りした時に覚えておられるでしょうか。神様の御声を聞くということには大きな恵みがあるとともに大きな危険をも伴っているんですよとお語りしたと思います。ですから今日ですね、それは本当に神様の御声ですかというテーマでメッセージをする時に、皆さんの中にある恐れとか不安とかどうなんだろうかという思いを整理していただく手助けになればいいなと思っております。もちろん今日メッセージをしたからといって霧が晴れたみたいに全部わかりましたというようなメッセージにならないことは間違いないと思う。そんな簡単なものではないと思います。でもできるだけわかりやすくメッセージをしていきたいと思っておりますので、しっかり聞いていただきたいと思います。先ほどの質問ですけれど、私たちは神様の御声を間違ったりすることはないんですかという質問に対して、率直に素直にお答えすると、はい、もちろんありますという こと、それは正直なことだと思います。私もこれが神様の御心だと思う、これは神様が導かれていると思うと言ってもそうではないことがあるでしょう。私たちは十分に間違うという可能性を持っています。多くの場合、自分が聞きたい、今私が必要としている言葉を聞きたいと願うと、不思議にそのような思いが湧いてくるものです。注意しなくてはいけない。これが、この思いが、この考えが神様の御心だと私たちは思いがちであります。今日の御言葉である使徒行伝の13章の2節以降を見ると、アンテオキアの教会について語られております。この教会に集っている人たちが礼拝を捧げて断食をして祈っている時に聖霊様が語られました。それはバルナバとサウロを神のために性別して彼らを新しい働きのために使わしなさいということでした。彼らは主の御前に静まって礼拝をして心砕いてへり下っている時に聖霊の声を聞きました。このシリーズの中で何度もお語りしていることですけれど、私たちの生活の中で静まって私こそ神であるということを知りなさいと、そのような時を持つということは非常に大事なことです。静まってと言われているから、静かになって耳を澄まして神様の声を聞きなさいという意味ではありません。新改訳聖書の中ではこのように語られています。やめよって、口語訳では静まって、新改訳ではやめよ、私こそ神であることを知りなさい。静まるということは単に音を出さないということだけではなくて、あなたの手の働きをやめて、あなたが今していること、考えていること、思っていること、追われているようなことを一切やめて、ただその時間を神様だけのために捧げなさいよって、それが信仰生活の命綱になります。静まって、あるいはやめて、主こそ神であることを知りなさい。もちろんですね、実際的に静まるということは大事です。テレビがついている中で、子供が騒いでいる中で、私デボーションしてるんですっていうことはなかなか難しいです。実際に静まるということは大事なことです。テレビがついていたらテレビを消す、携帯電話の電源も切っておくということは必要かもしれないですね。最近の携帯電話は信仰生活にとってあまりよろしくないと私は思っています。いろんなことがありますけれど、家の中である一定の場所を決めて、そこを祈りの場にするということもいいことです。静まって、主こそ神であるということを知るということが習慣化されていくと、神様の御声を聞くことに対して十分な準備がされている人だと言えます。そのような時間を持つこともない、朝起きたら時間に追われて顔洗って準備して出ていく、家帰ってきたらご飯食べて疲れてお風呂入って寝る、そういう生活の繰り返しの中で、どうやって神が語り、神が導き、神が道を開こうとしておられるということを知ることができるでしょうか。私たちは静まって主こそ神であるということを知る必要があると思います。すべての面において私たちの模範はイエス様です。イエス様は祈ることを、また一人になることを、断食すること、礼拝すること、すべての訓練を特別なものではなくて、もはや生活の一部として歩んでおられました。 この総天祈祷会でもメッセージをさせていただきましたし、また皆さんに配信させていただいているメールの中でも、イエス様ほど忙しい方はおられなかったよというメッセージが、ね、あったと思いますよ。私たちは忙しい忙しいと言うけれど、イエス様ほど忙しくはない。でもイエス様はどんなに忙しくても、どんなに疲れていても、父なる神様と向き合う時間を持っておられました。私たちは忙しかったりしんどかったりすると、何が一番に取られてしまうか、それは祈りの時間、聖書を読む時間。まずその時間を省いて生活の基盤を作っていこうとします。でも祈りのない生活、御言葉のない生活の中にしっかりとした基盤を作るということは無理なんです。どんなに自分でうまく時間を調節し、コントロールし、タイムスケジュールを取ったとしても、その中に祈りや御言葉や霊的なものがなければ、私たちの日常生活がうまく回っていくということはありえないんですよ。なんでこんなに忙しいんだろう。昨日よりも1時間早く起きたのに、昨日よりも2時間早く起きたのに、なんで終わる時にはいつも同じで忙しいんだろう。もしそういう人がおられたら、もう一度自分と神様との関係を顧みる必要があるのではないかなと思うんですけれど、いかがでしょうか。イエス様は祈ること、すべてのことにおいて、それは義務でもない、強制でもない。イエス様の霊と魂が主にある安らぎ、また主にある力を求めておられたので、父なる神様と交わるということを何よりも最優先にしておられました。睡眠時間を割いてイエス様は祈られました。ただ一人静かな場所を選んで、父なる神様に全てを明け渡して、ご自身を捧げておられました。これら全てのことがイエス様の信仰の土台であって、また私たちの模範とすべき姿であるということを忘れないでいただきたいと思います。私たちはどうですか。私たちはどうですか。先週ですね、総天祈祷会の習慣がありましたね。私は3時もしくは3時半に起きて、一山越えてここに来るという1週間が続きました。それが誰よりも習慣づいたのは、うちにいる犬です。金曜日の夜です、総天祈祷会が終わって、明日の朝は起きるまで寝るってね決めて、うちの犬にも明日は起きるまで寝るからね、起こさないでねと言いながら寝ました。そしたら3時になったらボソボソボソボソしてくるんですよ。尻尾がボロボロボロボロ顔にパタパタパタパタパタパタ当たってですね、うーんとか声出したもんなら起きたと思ってですね、ベロベロベロってしてですね、彼が一番進行に立ちましたね。犬の習慣の速さには驚かされます。今日もまた彼に起こされて3時半ぐらいには起きておりましたけども、日曜日はね全然構わないし大丈夫なんですけれど、話は全然変わりますけれど、ある人はですね、職場に1時間早く出勤して祈りますよという人もいるでしょう。特別な祈りの椅子というものを持っておられる方もいらっしゃいます。この椅子に座って私は祈るんですという方もいらっしゃいますね。ある人は常連の喫茶店の一番奥の席のあの場所で私は祈るんですよという人もいらっしゃいます。いろんな形で神様と交わる、静まる、その時を捧げるということが大事です。でも何のためにということを間違えてはいけない。先ほども御言葉で語りましたけれど、私たちは静まって神の声を聞かなくてはならないと聖書には書かれてはいない。聖書は静まって主こそ神であることを知りなさいって、あなたの神はどのような神ですか、あなたの神は何をしてくださったんですか、私たちは毎日毎日毎日告白しなければならないんですよ。神様、あなたは偉大な方です、愛の方です、許しの方です、憐れみの方です、時々裁きの神です。怒られる時もあります。でもそれも愛です、恵みです、祝福です。こうやって毎日告白することの大切さをもう一度私たちは 立ち返らなければならないと思うんですけれど、アーメンでしょうか。主こそ神であるということを知りなさい。それが神様が求めておられることであります。先ほどお語りした使徒行伝の13章に戻ると、聖霊が教会の指導者に対してバルナバとサウロを神の働きのために使わしなさいという声を聞きました。その後に彼らが何をしたかということを見るときに、私たちの大きな助けになるんじゃないかなと思います。アンテオ家の教会の人たちは祈って礼拝して断食をしているときに神様からのメッセージを受けました。そうしたときに彼らは再び断食をし祈り、その上で2人に手を置いて使わすという働きをしました。ここから多くのことを学ぶことができるんじゃないかなと思います。アンテオ家の指導者たちは神の声を聞いて、ああこれは神様だ、聖霊様だと言ってすぐに行動を移すのではなくて、聖霊が求めておられることを自分たちが正しく理解しているかどうか、これが果たして神様からのものなのかどうか、そのことをしっかりと吟味する上でもう一度祈り断食をしました。私たちは神の御声を聞いた、思いが与えられた、こうしなければならないと思うという時には必ず足を止めて吟味しなくてはなりません。すぐに行動してはいけない、すぐにアクションを起こしてはいけない。その場に複数人いるならば、本当にそれが聖霊の働きであるならば、聖霊の一致をもって神からのものであるということが確証されるでしょう。彼らは再び断食をし祈った上で、これは神からのものだって、これは間違いがないという確信と信頼を持って2人を使わすことになりました。このアンテオ家の教会になされた決断というのはそんなに簡単な決断ではありませんでした。教会にとってパウロとバルナバをそこから取り出して次の働きに使わすということは、教会にとっては大きなダメージという言い方はよくないけれど、痛手になるようなことではないかなと思います。でも皆さん知っていただきたい、教会は神のものです。それが誰が建てたとか、誰が創設者だとか、そんなことは関係がない。教会は神のものです。神が管理し、神が導き、神が責任を持っておられます。教会の頭はキリストです。そしてそこにつながる私たちは体の一部です。人間の考えで言うならば、サウロがいなくなるどうすんの、パルナバまでいなくなるのどうすんの、これからアンティオ家の教会どうすんの、もしこの教会で誰々いなくなる、誰々いなくなる、どうすんの。でも彼らが下した決断は、神が語られたものであるならば神が責任を持たれるという信仰です。神は教会をなくすことを願っておられるお方ではありません。教会は栄えていかなくてはならない、教会はこの世に対して大きな影響力を持たなくてはならないんですよ。神様はバルナバとパウロに目的を持っておられるように、アンテオ家の教会においても目的を持っておられます。ですからどんな語りかけがあったとしても神がその責任を持っておられるということを知っていただきたいと思います。誤解しないで聞いていただきたいんですけれど、この教会は私がいなかったらもう大変だという言葉を聞いたことないですか。そんな人と出会ったことないですか。そんな人と出会っているのは私だけでしょうか。私たちはそんな恐ろしいことを言ってはいけない。もう一度誤解のないように聞いていただきたいんですけど、一人一人は本当に大事です。一人が痛めばみんなが痛みます。 ここから皆さんの顔を見て、ああ今日誰々元気ないなと思ったら私は気になります。どうしたんだろう、何なんだろうって、それぐらい痛みます、苦しみます、祈ります。大事です。でも大事であるということと、その人がいなかったらいけないということとはまた別なんですよ。ああそういなくてもいいんやじゃないですよ。それは違いますよ。ほなもう金でもええねんねっていうことじゃない。私は痛む。でも僕が来てあげなとか、私が来てあげなとか、私がこの教会からいいんだったらどうなんのとか、どうもならん。神が責任を持ってくださる。それが私たちの持つべき信仰です。教会はイエス様の尊い血塗られた血潮によって建てられたものですから、一人一人は教会の体の一部として大事なものだけれど、決して自分のものではない。私の教会っていうのは全然いいんですよ。でも自分のものではないというね、不思議な感じですけど、しっかり理解してくださってますかね。来週から今度もええんやとか思わんといてくださいね。よろしくお願いしたいと思いますね。今日のテーマに帰りたいと思うんですけれど、それは本当に神様の御声ですかという問いかけに対して、私が読んだ本の中に、自分が耳にするあらゆる囁きを判定するのに役立つ5つのフィルター、長いですね。もう一回言いますね。自分が耳にするあらゆる囁きを判定するのに役立つ5つのフィルター、こういう長い題名はほとんど外国の本ですよ。囁きを聞いた時に、また思いの中で与えられた時に、これらの5つのフィルターのうちの1つでも当てはまらなかったら、それは神様からのものではないと考えた方がいいんじゃないんですかというものです。名前を言えば誰もが知っておられる有名な、また成功的に教会を導いておられる先生が書かれたものでありますけれど、でもちょっと今日時間が来ているので、5つのフィルターに関しては来週フォーカス当ててお語りしたいと思います。いずれにしてもですね、私たちが神様の声を強く聞きたいと切実に思っているのに、まさに神様が沈黙しておられるような時があります。そのような時に私たちはついつい印を求めてしまう傾向があります。自分が苦しい状況であればあるほど、神様このことに対して私がどれだけ祈ってるか分かっておられますかって、今自分が置かれている状況がどれほど苦しい状況か分かりますかって、あなたの導きが必要なんです、あなたの語りかけが必要なんです、あなたの励ましが必要なんです、神様どうぞ助けてくださいという時に、それでも神様が語ってくださらない、まさに沈黙しておられるかのように思う時、私たちはあらゆるものを通して印を求めてしまいます。そのような誘惑に陥ってしまいます。以前このような人がいました。自分が切実に祈っている時に鳥が鳴いた、行けよ行けよというように鳥が鳴いた、神様どうしたらいいんですか教えてくださいと、鳥が行けよ、これは神の導きだ、鳥が行けよと言った、私はもうちょっと考えと言いました。ある人は願いがあって、その願いを何とか成就したい、何とか達成したい、神様に切実に祈っている時にものすごい雷が鳴ったそうですよ。もし私だったら神様怒ってはるし、これあかんのかなと思うけれど、その人は分かったというふうに聞こえたそうですよ。ちょっとそれ考えた方がいいんじゃないと言いましたね。またある人は祈っている時に目の前の小さな看板に目が止まったそうですね。そこに書かれている言葉はすぐに行け。彼はすぐに行きました。そして失敗して帰ってきましたよ。私たちは神様が沈黙される時にそういう印を求めてしまうという誘惑があります。 手っ取り早い方法を選ぼうとするんですよ。でも私たちにとって大事なことは信仰と忍耐です。そのような時だからこそ信仰の原点に変える必要があるんじゃないかなと思います。私たちが神様を切実に求めているのに神の声を聞くことができない、神の導きを得ることができないということにはいくつかの理由があるかもしれません。第一に訓練の時だということです。皆さんも子供がいらっしゃると思いますけれど、もしくは甥っ子姪っ子がこれは何これは何これはこれよってほなこれは何これはこれよってこれはこれはこれはこうよってそればっかりこれはこれはって聞いてきたら、ちょっと自分で考えなさいやって言うでしょ。それはその子のためにならないから、考える力があるのに考えない、聞く方が早いから。私たちも時々そういう時があります。神様はそのような人に対して訓練されます。何の訓練か、神様の御声を聞けるほどの霊性を与えてくださいという上渇きを持って神様に祈る訓練です。私たちは今この生活の中で本当に上渇いて神を求めるということが実際的にはほとんどない。信仰のために命が狙われるというわけでもない。今この時間、世界でイエス・キリストを信じているというだけで多くの人々が殺されているんです。今もこの時間も首を切られ、教会の中に入ってきてピストルで多くの人々を殺し、迫害され死んでいっているんです。彼らの祈りは切実です。クリスチャンであり続けるということは彼らにとって生きるか死ぬかです。彼らの祈りは真剣です。でも私たちの祈りはどのようなものでしょうか。あれをください、これをください、こうしてください、ああしてください。神様との切実な交わりを求めるほどに飢え渇かなければならないんですよ。一体何によって満たされているんですか。食べることで満たされてるんですか。遊ぶことで満たされてるんですか。仕事をやりがいにして満たされてるんですか。それならば全部やめてください。神様によって満たされることなくして他のものによって満たされるというならば、それは皆さんにとって良いものではない。私たちを満足させてくださるのは唯一神様だけだということをもう一度知っていただきたい。神様が黙られる時があります。神様が沈黙される時があります。あなたは本当に私の語りかけが必要なんですかって、何のために聞きたいんですか、何のために神の御声を聞きたいんですか。従うつもりもないのに、従う気持ちもないのに、語られても従うこともできないのに、準備もできてないのに、神様御声聞かせてください、神様御声聞かせてください、それに何の意味があるんですか。聞いたものは従わなければならないんですよ。従う準備ができたものだけが、主よどうぞお語りください、私に語ってください、何でもしますと、このように祈るものでありたいと思うんですけれど、アーメンでしょうか。アーメン。2番目に、私たちの生活の中で騒音が多すぎて神様の御声が聞けないということがあります。この時期、神様の前に静まるための場所と方法を確立する必要があります。習慣化させる必要があります。私は家の中で祈る場所を決めています。もちろん歩きながらとか、家の中ですよ、歩くって言ってうろうろじゃなくて用事があって動くんですよ、階段登ったり下りたりしている、そんな中でも祈ったりしますけどね。でも祈る場所を決めている場所があります。場所を決めるということは大事なことだと思います。自分が一番祈りやすいそういう場所を見つけ出すということは大事なことではないかなと思います。おトイレで祈るという人もいるでしょう。 ある人は職場でという人もいるかもしれないし、ある人は夜のベッドの中で静かに一日を振り返りながら祈るという人もいるかもしれない。いずれにしても主の前に騒音をなくして主に自分自身とその時を捧げる必要があります。3番目に、単純に頭の中を聖書の御言葉で満たすということ、これは大事です。もしくは暗証聖句をたくさん持つということ、これもまた大事です。私たちが神様の御声を聞くということと神の御言葉をたくさん知っているということは一概に否定はできない。ほとんどの場合ですね、私たちの人生の大切な時、神様は御言葉を通して語られるということが多くあります。そしてほぼ確実に神様の御声だということも言えます。私たちが神の御言葉を蓄えるということは非常に大事ですね。皆さんよく知ってください。聖霊様は空っぽな器を用いられるということはありません。私たちの体をひっくり返して何の御言葉も出てこない、カランカランでもう何にも詰まってない状態の中で聖霊様が何を用いて語られますか。何にもないところからには何にもないんですよ、出てこないんですよ。でも私たちが意味を分かろうと分からなかろうと聖書を読み続けている限り、私たちの霊の中にその御言葉が蓄えられて、必要な時に聖霊様が用いてくださるんです。蓄えのないものがどうやって用いられることがありますか。こんな当たり前のことを分からない。神の言葉を蓄えるということ、聖書を理解しなくても読み続けていくということ、大事です。最後になります。神の声を聞けない理由の多くが私たちの罪にあるのではないかなと思います。神様とのコミュニケーションを妨害している可能性があります、罪が。その場合、私たちの祈りは神様に伝わらないし、神様の促しも私たちには届きません。もし私たちの罪のために神様の御声を聞くことができないのかなと感じたら、速やかに悔い改めるべきです。もしそうじゃなかったとしても、罪かなと思って神に悔い改めることは何ら問題ないことですよね。そうなのかもしれないなと思った時は、速やかに悔い改める時です。私たちは罪の快楽か神様との交わりか、どちらかを選ばなくてはなりません。神の声なんてどうでもいいわって、導きなんてどうでもいいわ、今の快楽が、今が楽しかったら、今が良かったらそれでいいねんという人生を選ばれるならば、そのような人生を歩んでいかれるでしょう。でもそうじゃない、どんなにその罪が楽しくて、その罪が魅力的で、その罪と本当は離れたくない、みんな誰でも本当は罪と離れたくない、でもその罪と決裂してでも私には神の御声が必要なんですと、賢い選択をする私たちでありたいと心から願います。今4つのリストをメッセージさせていただきましたけれど、でもいつも神様の働きには例外がありますよ。例えば1000個1万個どれくらいのリストを作ってもまだ神様には例外がある。神様は私たちのリストの枠にはまられるようなお方ではない。私自身も実際にこの4つの中には当てはまらないことをいっぱい体験しています。だからこの4つのことは全てではない、ほんのわずかなことです。でも私たちの信仰生活にとって力になるのではないかなと思います。最後に、以前で教会でマザーテレサの映画を見たと思います。覚えていらっしゃるでしょうか。彼女は偉大な信仰の人ですよ。 カトリックということもありますけれど、彼女の生き様というのは本当に素晴らしいものだと思います。おそらく私たちが知る以上に彼女は素晴らしい人だと思いますよ。でもマザー・テレサの映画を見た時の私の印象、私の感想は彼女の中にある闇でした。マザー・テレサの中に闇があんの？と思いました。でも映画の印象は彼女の中にある深い深い闇という印象でした。何が彼女をそんなに苦しめていたんでしょうか。毎日の働きが彼女にとっては苦しかったんでしょうか。死にゆく人たちの家というものを作り、毎日毎日多くのインドの方々が亡くなっていくのを見取っていく、そのような働きが彼女を苦しめていたんでしょうか。食べるものもろくにない、日々祈らなくてはいけない、そのような状況が彼女にとっては苦しかったんでしょうか。彼女は手紙の中でこのように語っています。神の御声を聞けなかったその時期が自分にとっては暗黒だったって。彼女はずっとその時期祈っていたというんですよ。自分の深い闇に光を投げかけてくださいって。皆さん、こんな祈りしたことありますか。自分の中にある深い闇に神様どうか光を投げかけてくださいって。みんな闇を持っています。みんな闇のない人なんていないですよ。どんなに明るくてどんなに楽しそうに生きている人でも闇のない人なんていない。でもその闇はある時には過去から受けた傷であったり、またその闇は今置かれている状況であったり、またその闇はトラウマであったり。でもマザー・テレサの闇は神の御声を聞くことができないという闇でした。このような時期に彼女が取った行動は、怒り散らしたり嘆いたり堅くなりになったりするのではなくて、神様から最後に受けたささやきに従い続けるというものだったそうですよ。それが3年であったか5年であったか10年であったかは分からないけれど、彼女が10年前であるならば、その10年前に受けた最後の命令、最後の御声に従い続けたということでした。そのようなことを続けているとき、再び神の声を聞くことができるようになったそうですよ。そのことによって彼女の闇は晴れました。もし私たちが最近神様の御声をあんまり聞いていないな、神様の導きをあんまり感じていないなと思われたならば、マザー・テレサのされたことに習うのもいいんじゃないかなと思います。神様の導きを受けたのはいつですか。神様の御声を聞いたのはいつが最後ですか。いつ神様はこのようにしなさいと語られましたか。いや、こうしなければならないという思いをいつ与えられましたか。その言葉に従い続けていきましょう。神様は必要な時に必要な言葉を語ってくださいます。私たちは訓練と忍耐と信仰を持って歩んでいくものでありたいと思うんですけれど、アーメンでしょうか。来週必ず5つのフィルターをお語りします。必ずです。ぜひ、来てくださって共に分かち合っていけたらと思います。お祈りいたします。イエス様、ありがとうございます。あなたの尊い御名をあがめます。今日このようにしてあなたの御前に集い、御言葉を分かち合い、また主に栄光を表すことができることを心からありがとうございます。どうぞこのところに集っておられる一人一人を主が祝福してくださって、あなたを愛し、あなたを慕い求め、あなたの御声を求める一人一人の上に、あなたが必要な時に必要な言葉を語りかけてくださいますように心からお願いいたします。 主の御名を感謝して、愛する主イエスキリストの御名によって御前にお祈りをお捧げいたします。